小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も日本網膜色素変性症協会の今村真也さん、そして菅谷久美子さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
こんにちは、今村でございます。
はい、よろしくお願いいたします。さて、改めて今村さん、この日本網膜色素変性症協会、どんな団体なのか教えていただけますか。
はい、設立が1994年でございます。そして、この会の特徴は、私ども患者とですね、それからこの病気まだ治療法が確立してないということもありまして、日夜この病気を克服するために研究開発をしていただいている先生方、および、支援団体、この3つ、三位一体がですね、一つになって、そして、この病気を、治療法を確立していこうよと、もう一つは QOL、生活の質を向上していきましょうという2つの目的を掲げて活動しております。で、本当言ったら、治療法が確立してこの会を発展的に解消できるような日が来れば、それはそれで素晴らしいことではないかなというふうに思っております。
今回来ていただいているお二人とも、この協会で理事を務めていらっしゃるわけですけれども、それぞれどんな出会いだったのかちょっとお伺いしたいなと思います。まず菅谷さんは、いつ頃どんなきっかけでこの日本網膜色素変性症協会と出会いがあったんでしょうか。
はい、私は2011年、それこそ東北の方の東日本大震災があった年だったんですけれども、当時その時に紹介を受けて、網膜色素変性症の患者さんの会があるよ、で、その網膜の類縁疾患でも入れるよっていうことで、私は網膜脈絡膜変性症という病気だったんですけれども、入れるってことが分かったので、じゃあ同じ病気じゃなくても似たような類縁疾患でも入れるのであれば、ぜひ入りたいなと思ったのがきっかけです。
どうでしょう、菅谷さんにとってはその協会に入る前と、入ってからだとどんな風に変わりましたか。
そうですね、やっぱり入る前は20代だったので、もう周りのやっぱり見えてる人と自分をすごく比べてしまっていて、でも働かないとお金がもらえないから、無理にでも頑張らなきゃいけない、人より頑張らなきゃいけない、もう見えなくても見えてるようにもう何とでもミスなく振る舞わなきゃいけないっていうのにがむしゃらになっていて、もう体力も気力もやっぱり余裕がなかったのかな、相談する相手もいなかったのかなっていう感じでした。
それが入ってから、
入ってからはやっぱり当時入った時に同じ年代の会があるよっていうのも同時に教えてもらって、
同じ年代、20代の、
はい、そうですね、当時入ったのが16歳から35歳までを対象にした GRPS ユースという年代にちょっと特化した部会があることを教えてもらって、まずそこに足掛け入ることになりました。そうすると同年代の方がほぼいるので、病気の悩み、あとはやっぱり仕事、プライベートの悩みを、共有できる仲間ができたみたいな感じになって、やっぱり自分の仕事のスタイルや自分の私生活のスタイルもこう少しこうふわっと明るく変わるようなきっかけになった感じは当時、感じました。
そうですか。
はい、
今度は今村さん、はい、どんなきっかけでどんな風に変わりましたか？
はい、私横浜に住んでるんですけれども、うん、その区の区だより、まあ、そういったあの新聞への差し込みの中にですね、うん、こういった会の患者会があるよということが入っていて、家内があのこういうのあるよ行ってごらんということで、知ったんですね。ですからそれまでは一般的には5000人に1人ぐらいと言われていて、私自身も誰一人としてこの病気と同じ、患者の人と出会ったこともなかったものですから、おお、なるほどと思って、門を叩きました。
はい、
ただその時は私はちょうど40手前ぐらいだったんですよね。はいはい、でまだある程度見えていたので、まあ、患者会として入ったはいますけれども、まあ、必要な時に必要な情報だけもらいに行くというぐらいの関わり方だったんです。はい、でちょうど50になる頃やっぱ見え方がそれまでとかなり変わってきて、でそれまでも患者会にいるともう少し見えにくくなっている方の姿あるいは、うん、それを克服されるための努力というのを見てはきたんですけれども、まだ自分事としては捉えていなかったんですね。で、仕事の中でやはり前線の営業から業務部門バック部門にへの移動を命じられて、うんうん、であこれはいろいろと変えていかなきゃいけないなと、うんまあ、いうことで、患者会の関わりを深くして、
うん、
そして患者会に入ったメリットとしてはやはりあの公的な年金ですとかね、うん、あるいは障害指定帳ですとかそういったところの、手続きの仕方、うん、あるいはそれを取ることによるメリット、うん、こういったことを情報としていただけるものですから、うん、そこをまあ手がかりにしていろんなプロセスを始めて、うん、そしてだんだん会の方の運営、
うん、
で自分が担えることはどんどんやっていこうよというふうに変わっていったということになります。
うんうん、あの2人のお話聞いてますとやっぱりその、ね、最初のきっかけは、まあ、自分と同じ症状の人がいるかもしれないとか何か情報を収集する、でそこから自分のプライベートのことも含めて相談できる相手ができたりとか、それこ そ, その、ね、今村さんにとってはその自分の症状の先、
うん、
どういう風になっていくんだろうっていう、まあ、先輩がいたりとか、
そうです、ね、
本当こう、うん、いろんな情報共有だったり、はい、もうその社会制度の仕組みの勉強も含めていろんなことのこう情報が入ってくる協会なんですね。
そうですね、
はい、うん、どうでしょう、あの今お二人とも理事を務めていらっしゃいまして、今後どういう方に入っていただきたいとか、どんな方にぜひっていうのはありますか？
はい、今あの設立して3年目になったミドル部会っていうのもあるんですけれども、うん、は
い、ミドルとなりますと何歳ぐらい、はい、
これが36歳から50歳までの年齢の方の部会なんですけれども、こちらの会ですとちょうどやはりあの病気の進行が進んでくるだろうという40代、あとは発症期ですね、病気を診断されるのもやっぱり40過ぎがやっぱり割合多いので、う、まあ、そうした方にもあの比較的やっぱり同じ悩みを共有できるかなと思います。あとやっぱり仕事の面では会社で言えば、まあ、中堅というか、はい、やっぱり少しリーダー的な存在、うん、間に入って上司とか部下の相談役になったりとか、やっぱり自分のプロジェクトを少し回していくとか、うん、そういうちょっと重要なポジションになっている方もいらっしゃると思うので、まあ、そういう方も比較的情報を一緒に共有できるかな、うん、悩みを共有できるかなと思います。で子育て世代でもありますし、うん、はい、あの子供のそれこそ PTA の親との関わり方、うん、やっぱり子どもの、あの育て方などもまあ共有できるかなという、あの年代に合わせた悩みに特化できる幅は広がったかなと思います。
なるほど、その地域ごとの、はい、まあ、会もあれば、その年代の会もあるっていうことなんですね。
そうですね、これ特色ですね。
あ、はい、そうですか。だからもうよりその自分に近い人と、まあ、出会えるチャンスがあるっていうことですよね。
そうですね、
うん、なるほど。そしてこのね、日本網膜色素変性症協会が今年創立30周年を迎えるということ で、
はい、
記念イベントがあるんですよね。
ええ、
はい、今回はあのやはり閉会の30周年こう本当に迎えられたことが本当に、まあ、嬉しくもあり、支えてくれた方への感謝の気持ちもたくさんあるんですけれども、はい、今回あのやはりこの眼科医の先生方、著名な先生方を5名お迎えさせていただきまして、はい、対談形式でのフォーラムを開催する運びとなりました。 病気あるなし関係なく、やはり多くの方にこの病気のことを知っていただくきっかけや、あとやっぱり今こうご尽力いただいている先生方のやっぱり研究の状況の、あの共有などを多くの方にも知っていただける、そういうきっかけ作りになってもらえたらなと思っております。
はい、そうですね、やはり今あの菅谷さんからもあったんですけれども、はい、この病気まだね希少疾患なんですね、非常に少ない4000人から5000人に1名ぐらいということもあるので、本当にこの病気をあの、まあ、知っていただくきっかけになれればなということで、やはり今いろんな形であの告知活動もしております。でもちろんあの患者の方にもですね、第一線の研究している、先生方の現在の本当の研究の、最新の情報をですね公開講座としてぜひあのいろんな方に来ていただきたいなというふうに思っております。はい、
その JRPS 創立30周年記念フォーラムは10月14日午前10時から、は
い、そうですね、
東京アートホテル日暮里ラングウッドで行われるということで、はい、よろしいですか。
はい、
入場無料ということ で、ね、本当にどんな方でも、
はい、
もの、ね、見えにくい方ももちろんですけれども、その、ね、ご家族とかお友達とか支える方とか、
はい、
そして医療関係者の方にもご参加いただけるということで、
はい、そうです、
ぜひ皆様お越しいただければと思います。
お待ちしてます。
はい、では最後に番組をお聞きの方にメッセージをいただければと思います。
まずあの、この病気を抱えている患者の方々、実は私どもの会に入っている方はその中の2から3割ぐらいなんですね。今情報化社会ですから、この病気についての情報そのものっていうのはいろんな形で得ることができるということで、患者会に入らない方も結構いらっしゃるというふうに、まあ、聞き及んでおります。ただ情報は情報としていろんな形で入れることができる。ただ人と人との間、あるいはこの病気をですね、まあ、周囲にこう発信していくと、これも患者が担っていることではないかというふうに思いますので、病気との関わりとか人それぞれあると思いますけれども、より人とコミュニケーションを取っていく、および、願わくば、こういった病気であることをですね広く社会の方に発信して、生きうる人にぜひこの会に入っていただきたいなというふうに思っております。またそのきっかけ作りが30周年記念フォーラムであれば、幸いだなというふうに思っております。
お送りしてきました小鳩の愛、2週にわたって日本網膜色素変性症協会の今村さん、菅谷さんにお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。病気を抱えている方にとってはこうした当事者団体があることは情報収集だったり同じ患者同士の交流が生まれていいですよね。気になる方はぜひ日本網膜色素変性症協会JRPS で検索してみてください。そして日本網膜色素変性症協会30周年記念フォーラムは10月14日午前10時から東京アートホテル日暮里ラングウッドで行われます。入場は無料です。どなたでもご参加いただけます。お気軽にお出かけください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。